今日はこの礼拝の中で、この説教の直後になりますけれども、洗礼入会式を予定しております。クリスマスに先立つアドベントが始まった今日ですけれども、クリスマスを待たずに私たち教会は一人の方に洗礼を授けることになりました。具体的にはお仕事のご都合でクリスマス礼拝当日には来れないかもしれないというご心配がありましたし、またその後はやはりお仕事の都合でしばらく礼拝に出席できなくなりそうなので、それでは洗礼を受けてすぐに聖餐が祝える12月の第1週に洗礼入会式を行いましょうという算段となりました。今年は久しぶりに食事を伴うクリスマス祝会を行う予定です。クリスマス愛参会の席ではいつでもそれまでの1年の間に洗礼を受けられた方を改めてご紹介し、教会員に歓迎のスピーチをいただきますから、そのような席でご紹介できないのは、ちょっと寂しいことだとは思っておりましたが、しかし受付に置いてあります祝会への参加記名表を見ましたら、手書きでお名前を書いていただいているので、ご本人にはまだ確認していませんけれども、出られるようになったということだと喜んでおります。それならばクリスマスの洗礼入会式の方がご本人にとって覚えやすくて記念になりやすくって、良かったかなと思わないわけでもありません。けれどもそのような実際的な私たちの都合を超えて、やはり神様が今日この日を定めてくださったのだと、私は今日の聖書の言葉を聞きながらそう思わされております。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。十字架上で語られた主イエスのお言葉であります。長くこの教会で教会生活を送られてきた方はよくご存知のことと思いますが、今日洗礼を受けられる方は教会員の娘さんです。お父さんが古くからの元町教会員でいらっしゃいました。それだけでなく、母方のおじいさん、おばあさんがそもそもこの教会に連なるキリスト者でありました。お父様とお母様の出会いもまたこの教会の4代前の牧師の引き合わせによると、そういうふうに伺っております。1年前にそのお父様の葬儀を私たちの教会の責任において行ったのであります。そしてそのことがきっかけとなり、ご家族がたびたび私たちの教会の礼拝に顔を出してくださるようになりました。そして中でも今日洗礼を受けられるお嬢さんが淡々と礼拝に集われるようになりました。お仕事の都合で年に数ヶ月間は日曜日の礼拝に連なることが難しくなるということがあり、この1年の間にもそういうことが起こりましたけれども、けれども実は金沢教会の、我々の兄弟教会である金沢教会の幽霊拝に、また同じ地区の白金教会の蒼天祈祷会に出席できるときはお母様と共に出席しながら教会生活を続けてこられました。先月の第2週に行われました定例長老会での洗礼諮問会の際に、私がすでに受洗準備会の時にお伺いしていたことではありますが、改めてご自分の信仰を長老会に明かししてくださり、洗礼入会の志願の言葉を長老たちはお聞きいたしました。ここで、この教会で、私の父は自分の本当の父に会いに来ていたんだ、自分の本当の父に祈っていたんだ、その天の父なる神様が私の父のお父さんであるだけでなく、1年前に父を見送ったこの私のお父さん、私の天の父でもいてくださる、そのことに気づいた、そういう趣旨のことを諮問会の席でお話しくださいました。 愛する肉の父の眼差し、肉の父の声の後ろから、実はすでにこの天の父の御声が響いていた、天の父の愛が染み通って届いていた、そのような気づきをお父様の葬儀以来この1年間聖書を説く教会の言葉を聞き続けることによって気づかされ受け止めることが許されたのであります。改めてお帰りなさい、待っていました、そう申し上げたいと思います。神の家族の中にお帰りなさい。ここまでずっと読み続けてまいりましたヨハネによる福音書でありますけれども、この福音書が他の3つの福音書と比べて独特なものであるということは何度も繰り返し私たちも気づいてきたことであります。この福音書はその冒頭から大変独特なものでありました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。例えば主イエスの誕生の次第を語るクリスマス物語を含んだマタイによる福音書、ルカによる福音書の書き出しに比べると大変独特な雰囲気を持つ福音書であります。私たち人間には見ることのできない天の秘密を見て語るように、天地創造の始めより父のもとにあった子なる神の姿を語るところからこの福音書は始めるのであります。そこにはマリア、ヨセフ、羊飼いたち、東方の博士たち、ヘロデ、兵隊たち、私たちがよく知るクリスマス物語の登場人物は誰一人現れることもなく、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、主イエスキリストのこの地上、この歴史における受肉の歩みを語り出しています。まあ、それゆえ、教会は古来より、このヨハネによる福音書を和紙のモチーフで表してまいりました。古代空高く飛ぶ力強い和紙は太陽を直視することのできる唯一の動物だと考えられていたのであります。その和紙のようにヨハネによる福音書記者は私たち人間が決して直視できない天におられる巫女の姿を見て私たちに報告してくれる、そういう福音書だと例えられてきたのであります。なるほど、そうなのかと思います。確かにヨハネによる福音書が証しする主イエスキリストのお姿には独特のミステリアスさがあると思います。例えばヨハネの4章32節には、伝道の旅を続けられる主イエスのために村里に行き食べ物を求めてきた弟子たちに向かって主が、私にはあなた方の知らない食べ物があるなどという謎めいたお言葉をお語りになっております。ヨハネの主イエスは他の福音書にも増して天におられる父と直結して天に太くつながり続けながら、そこから力を得て地上を歩まれているお方の姿が見えるように思います。今日聞いております直前と言ってもよい18章36節にも主イエスは次のようにお語りになっていらっしゃいます。私の国はこの世には属していないけれども、また天にこそ足場をお持ちになるお方が肉となって私たちの間に宿られたのであります。この地上に、この歴史にわざわざこの世に来られ、しかもこの時十字架に至る苦しみの道を歩み通してくださり、今十字架におかかりになっておられるのです。この男は自称であって我々の王ではない、この男は自称しているだけであって我々の主人ではない。この地に生きるユダヤ人からも異邦人からも拒絶され捨てられ、この地上にお前の立つ場所はない、神に呪われたものとみなされた強盗とともに十字架の木にあげられ、呪いの木にかけられ、誠にこの世に属してはおられないお方であったことが あらわにされたその場面であります。しかしこれらの出来事をすべてお引き受けになることはそれこそミステリーであり、言葉そのものの意味における秘義でありますが、世のならぬ先に神が思い定めておられた御父と御子の一つ心であられたとも聖書はこのところに至るまで語り続けてきました。そうです、この世からご自分に与えられるものがこのようなひどい仕打ちでしかないことをこのお方は誰よりもよくご存知であったにもかかわらず、肉となって私たちの間に宿ってくださったのであります。それは今日主イエスが十字架上でお語りになっているその言葉をまさに成し遂げるためであられました。つまり私たちを神の家族としてしまうためでありました。このふさわしくない者たちを神の家族としてしまうためであったのです。次週読むことになります次のページになりますけれども、19章28節はこういうふうに書き出しております。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、今やすべてのことが成し遂げられた、主イエスはそう知っていてくださったんだ。まさにそれが私たちの聞いている今日の聖書箇所が証ししていることだ。その主イエスが成し遂げてくださったこととは私たちの今日の聖書箇所が証しすることだと言ってよいと思います。十字架につけられた主イエスがその十字架の上からついに完全に成し遂げてくださったことがあったのです。26節以下です。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。十字架につけられたお方はその十字架の上からその十字架の御言葉により一つの家族をお作りになられました。婦人よご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。この十字架の言葉が一つの家族を作り出したのであります。主イエスキリストに愛される弟子、その愛で愛し抜かれたその当事者である弟子、つまり愛し抜かれた弟子の一人であるこの人を愛し抜くために肉となって地上に来られ、歩み通され、十字架におかかりになっている主イエス、その主イエスがその十字架においてとうとうなすべきことをすべて成し終えてくださった。婦人よご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。主に愛し抜かれたその弟子が十字架の上の主イエスの言葉によって主イエスの系図に結ばれたのであります。主イエスの血統のうちに入れられたのであります。主イエスの血潮を流れるその十字架の下で主イエスの血筋に結ばれ、主イエスの家族とされているのであります。この主イエスの言葉を説く多くの人たちがここで思い起こすのはヨハネによる福音書16章20節以下の主のお言葉であります。少し長いですがお読みいたします。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからだ。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし 私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方は私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。主に愛される弟子はここでただ母マリアと家族になっただけではなかったのであります。主イエスキリストの父なる神様を、この私の天の父、この私の天のお父さんと呼ぶものとされたのであります。アッバ父よ、私の天のお父ちゃん、天のパパ、そう天の神様を呼ぶことのできる神の家族とされたのであります。主イエスの名をいただき、私たちの祈りがあたかも御子イエスの祈りとして聞かれる。御父と御子の間にある深い深い愛の一体のうちに、主に愛される弟子と、そしてまた母マリアが迎え入れられているのであります。その十字架のもとにおいて、ここに教会があります。主の十字架により、その流された血潮により、神を父とし、主イエスを兄とする神の家族に迎えられた私たち教会の姿があります。今日一人の姉妹がこの神の家族に迎え入れられようとしております。この人もまた十字架のもとに招かれ、そこでこの十字架の主によって神の家族とされたご自分の肉の父であったことを知り、またそれだけでなく、この自分がこの十字架の主イエスによって主を兄と呼び、神を父と呼ぶことの許される神の家族とされていることを知ったんです。そしてその主の十字架を、この悲しみの十字架を今は喜んでいるのです。神の家族である教会に加えられ、この教会で、この教会に連なる兄弟姉妹と共に、その家族の間に流れる愛に生き始めるのであります。婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。このようなものとして、今共に座っている教会の仲間と結ばれているのであります。今までは何のつながりもなかった者同士が、主のゆえに家族とされ、互いへの愛に生きるように招かれました。ヨハネによる福音書の仲介書のようなものだと、そういうものとして書かれていると言われております。ヨハネの手紙1のその4章7節以下に次のような勧めの言葉があります。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。教会とは愛し合うために招かれた者たちの集いだというのです。たとえ肉の家族の間にあって愛に傷ついてきたとしても、ここでもう一度やり直す、ここでもう一度愛し合うことを学ぶ愛の学校が与えられているのです。けれども、また率直に申し上げまして、主イエスが作ってくださったこの愛の学校、神の家族の中でさえ愛し合うことに挫折してしまう私たちであることを、これは率直に認めないわけにはまいりません。今まさに洗礼を受けようとされている方、またまだ洗礼を受けていない多くの方がここにおられる中で、こういうことを申し上げなければならないことは大変厳しいことではありますが、 私たち教会もまたしばしば愛の挫折を味わう者たちであることを告白しないわけにはまいりません。互いに愛し合いなさい。私があなた方をお会いしたようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。こういう主のお言葉、主の望みを裏切ってしまう私たちであります。教会の交わりの中で、教会の交わりというのは許しと和解の福音を語るその交わりです。その交わりの中にあって、どうしてもあいつを許せない、そうとしか言えない自分がいるその現実を知ってほしい、そういうふうにうめいたある牧師仲間の言葉を最近また聞きで聞きました。しかしそれはその人だけの言葉ではありません。私自身の言葉であり、私たち自身の言葉としかこれは言いようがないのであります。情けないことであります。悲しいことですけれども、こんな情けない悲しい者たちが私たちであります。しかしもう一度申し上げます。主イエスキリストというお方は、この男は自称であって我々の王ではない、この男は自称しているだけであって我々の主人ではない、つまりキリストの十字架は私たちの愛に生きられない現実を変えることができない、そういう愛に生きられないその現実を我々は変えることはできない、腕組みし続けている、まさに私たちの間に、その現実の歴史のど真ん中にこの十字架が立ったのであります。そしてそれが神がお望みになり、神が願われたことでありました。主の言葉を裏切り愛に生きることができない私たちである、そんなことは百も承知の上で、その愛に生きられない現実のど真ん中に神は御子の十字架をお立てになったのであります。ある説教者は、新しい家族を作りご自分を模範とする互いへの愛に生きるようにと、ここで招かれる主イエスの言葉に先立つ23節の何気ない記述、兵士たちが分け合った主イエスの衣服のその下着には縫い目がない一枚布であった、この何気ない記述を思い巡らしながら次のような趣旨のことを語りました。主の下着には縫い目がなかった。このような下着は大祭司だけが着るものであった。だから新しい家族を作り出した主のお言葉は大祭司としての主のお言葉であったということもできるんだ。大祭司の言葉、つまり祈りの言葉であります。神に向かって捧げる祈りの言葉であります。民の代わりに、我々に代わって神に捧げる大祭司の祈りの言葉であります。もちろんそれは、この主イエスのお言葉は語りかけられる者に対する命令の言葉である。しかし同時に祈りのこもった言葉であった。今ご自身の血をその目の前で流しながら祈っておられる祈りであった。父なる神よ、私のこの十字架の苦しみのゆえにこの家を守ってください。私の血によって生み出されるこの家族を守ってください。そしてこの説教者は言います。私たちの愛はボロボロになり、傷だらけであり、ほころびだらけである。しかしイエスの祈りがまるで何の傷もない一枚布のように私たちの愛を清めてくださるのである。 それ以外に私たちの教会生活も日常の生活も成り立つところがあるのであろうか。今私たちに家族になろうとここにいる一人一人に呼びかけてくださる主イエスです。今この私たちに向かってここで家族になって、この教会で互いに愛し合いなさいと招いてくださる生ける主イエスです。そして今このお方は十字架の上で私たちのために祈り、私たちをその流れる血潮によってご自身と私たちを縫い目のない一つの衣のように結び清めてくださる主イエスでいらっしゃいます。2週間後に改めてお話しする予定ですけれども、ヨハネによる福音書は十字架の主イエスの脇腹を刺したローマ兵の槍の先から、そこから血と水が流れたと不思議な証言を記しております。教会は十字架の主イエスの裂かれたお体から流れ出ましたこの水を、洗礼の水、その流れ出た血を聖餐の食卓、聖霊典サクラメントの秘義と重ね合わせて理解してまいりました。今ここで注がれる洗礼の水、そしてその後に今ここで分かたれる聖餐の食卓、それは主の十字架から流れ出て今ここで私たちに触れるそのものであります。私たち教会はそのように信じております。ただこれだけが神の家族を作り出すだけでなく、神の家族を守っていきます。主が今ここにおられ、私たちの罪は覆われ、破れば繕われます。繰り返し繰り返し生きておられるお方がボロボロの私たちを、ボロボロの私たちの愛を覆い繕ってくださいます。そのための日曜ごとの礼拝であり、そのための日曜ごとの説教である、そのために備えられた聖霊典であります。アドベント第1週です。アドベント、それは今日教会学校の説教の中でも説教者が語ってくださいましたが、それは来るという意味です。アドベントっていうのは来るっていう意味です。アドベンチャーの語源になっている言葉です。つまりアドベントとは神の冒険という意味です。あるいは神の進軍という、神が軍隊を進める進軍という意味でもあります。私たちがその方のもとに行くことを決断するかどうかにかかっているんじゃないんです。御子はやって来られ、ここにいる私たち一人一人を、今この私たちを新しく作る、また覆い、また作ろう、命の流れ出す十字架のもとに置いてくださる。いいえ、御子はやって来られ、命そのものであられるご自身と共にあるもの、主の体なる教会として一つに結ばれたものと私たちのことをしてくださっているのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたに従いえない、また互いに愛しえない私たちの罪の現実のただ中の中に人となってやってこられ、その私たちの罪の現実のただ中にこの十字架を打ち立ててくださったことを心より感謝いたします。御子がやってこられ、私たちに触れてください、その血潮によって清め、私たちをふさわしくないものであるにもかかわらず神の家族とし、天の父を我が父よ、私のお父ちゃん、私のパパと呼ぶ恵みに預からせていただけることを心より感謝いたします。 洗礼を受けてなお神の家族とされてなお、私たちは弱いままでありますけれども、その弱いものを捨てず、なおあなたの愛によってその絆を結びつけ続けてくださるあなたであることに信頼して、貧しいままの私たちを差し出します。どうぞこの私たちを用いて愛の交わりを作り、またその愛の交わりの中に多くの方を次々と招いていくことができる私たち金沢元町教会としてくださいますように、今日今から執り行われます洗礼の時をあなたがどれほど待ち望んでいてくださったか、そして今どれほど喜んでいてくださっているか、そのことをここにいる一人一人の胸に深く悟らせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。